第2日、ローマ数字に、主イエスは肉体となった神として来て、神の王国を設立し、一つの領域を設立しました。神はその中で、ご自身の権威を行使することを通して、彼の定められた御旨を遂行することができます。マルコ1章14節、イエスはガリラヤに来て神の福音を述べ伝え、15節、そして言われた、時は満ちた、神の王国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ヨハネ1章1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。14節、そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。3章3節、イエスは彼に答えて言われた。誠に、誠に、私はあなたに言う。人は新しく生まれなければ、神の王国を見ることはできない。5節、イエスは答えられた。誠に、誠に、私はあなたに言う。人は水と霊から生まれなければ、神の王国に入ることはできない。18章36節、イエスは答えられた。私の王国はこの世のものではない。もし私の王国がこの世のものであったなら、私のしもべたちは私がユダヤ人に引き渡されないように戦ったであろう。しかし事実、私の王国はここからのものではない。使徒行伝28章30節。こうしてパウロは彼を訪ねてくるすべての人を喜び迎え、31節、大胆に妨げられることなく、神の王国を述べ伝え、主イエス・キリストについての事柄を教え続けた。ヨハネが引き渡された後、イエスはガリラヤに来て、神の福音を述べ伝え、そして言われた。時は満ちた。神の王国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これらの福音について接触する人たちは、悔い改める必要があるということが、私たちの考えの中にあるでしょうか。彼らは思いにおいて変えられる必要があります。使徒行伝第17章で、神はあらゆる人が、あらゆるところで悔い改めるように命じると告げられています。私はあなたが悔い改めよと言っている大きな看板を持って大通りを歩いていくべきであると言っているのではありません。しかしこれは命令です。福音は神からの命令で満ちています。主は神の福音を告げ知らせました。彼の福音の内容は神の王国でした。そして彼は人々に悔い改めて福音を信じなさいと言われました。今私は原則においてあることを語りたいと思います。私はこの事柄が敏感な事柄であることを知っています。多くの時、自然界で起こる悲劇の背後でこの原則が働きます。例えば、エクアドルで地震が起こりました。その原則は、神が人類に悔い改めるように警告し、召しておられるということです。主イエスはルカによる福音書第13章で、このことについて語りました。シロアムの塔が倒れて、死んだ人たちは他の人たちよりも、罪深かったのでしょうか。主は言われました。 あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びるのである。